アジアンパラダイスポッドキャスト、
今回は9月17日に行われた台湾文化センターとアジアンパラダイス共催のオンライン上映&トークで上映した台湾映画もう一度君を追いかけてのギャビン・リン監督のインタビューをお届けします。制作の経緯、キャスティング、カナダロケ他についてたっぷりとお聞きしています。この映画は2018年の悲しみよりもっと悲しい物語の次の長編監督作品になるわけですけども、この映画の構想っていうのはいつ頃から始まったんですか？
其实这部片是在拍完《比悲伤》之后才开始想的这部片，那刚好可以跟后面几个问题我可以一起回答第二题跟第三题，因为当时拍完《比悲伤》之后得到了更多的拍片的机会，所以呢我就收到了很多不同的故事。那那时候刚好有那个李德和，也就是 Paul Lee 啊，我们认其实之前在金马奖就认识了 Paul Lee， 然后有看到了这个故事跟那个 Jonathan Kim 韩国的 Jonathan Kim， 所以我们就一起做了这一个短片的项目。然后这个片子是一个韩国的短片，大概15分钟的短片，给我们的灵感就很有趣，我们才开始做这个项目。
この作品の構想っていうのは、悲しみよりもっと悲しい物語を撮り終わった後に始めました。悲しみよりもっと悲しい物語を撮った後に、いろいろな映画のオファーがたくさんいただいて、その時にちょうどリーダーフーさんっていう、ポーリーさんっていう方が、すごくベテランの台湾の80歳を超えたベテランの映画人なんですけれども、その方と出会って、で、ちょうどその方と一緒に、韓国のヒュン・キュー・キムさんの原作の短編の我想第二ラポチューリューシンという短編のことも知りまして、その短編というのは15分程度の短編だったんですけれども、まずやろうという話になって、そこからインスピレーションを膨らましていこうという過程が一つありました。
他过世了，然后因为他是一个怎么讲，一个很资深的电影人，在做国际版权的嘛，也是因为有他，我们才跟 Jonathan Kim 韩国的 Jonathan Kim 还有 Rita 三个人一起做的这个片子。所以因为在拍的过程中，我们在 post production 的时候，李德和就过世了，然后所以我们就以这部片来谢谢他这样。
リーさんは先ほども話しましたけど、すごくベテランの映画人で、国際合作とか国際権利の販売とか、そういう台湾映画のインターナショナルに関わることにすごく従事されていたベテランの映画の方で、今回このリー・ターフアさんがいらっしゃったから、さらに韓国のジョナサン・キムさんというプロデューサーがいたり、あと悲しみよりもっと悲しい物語のプロデューサーのリタさんがいたり、その数名で最初のこのプロジェクトを始めようっていうふうにきっかけがありました。ですが、このリーダーフーさんが今回のこの映画のポストプロダクションの最中に他界をされたので、今回リーダーフーさんがいらっしゃったことによって始まったという経緯もあったので、映画のエンディングクレジットにリーダーフーさんに捧げるっていうメッセージを入れました。
なるほど。然后所以当时 Jonathan Kim 他是一个韩国的producer， CJ 这边的 producer 应该是，然后他之前也做过很多的电影，然后他分享了这个短片的项目给 Rita， 然后呢我再从看这片以后就觉得说，哎，很特别的一个故事，因为它其实是一个喜剧。那我之前在也做过一个喜剧叫做五星级鱼干女，然后那部片在日本的影展也有放过一次，那我就说喜剧其实蛮有趣的，所以就想挑战这一个喜剧。
ちょうどその時に韓国の CJ エンターテインメントのプロデューサーさんからもこの短編の話を教えていただいて、で、悲しみよりもっと悲しい物語のプロデューサーのリタさんともですね、この韓国の原作の短編の話をされて、 それでこの短編がとてもコメディーで面白いと私はまず最初に思いました。私が以前ウシンジンユガンニュっていう作品で、これ東京でも上映されたことがあるんですけれども、コメディをやったこともあって、とてもコメディに興味がありました。それでこの作品のお話をいただいたときに興味を持ちました。
準備这个项目其实时间很快，我们大概在一年之内就把它做完了，从开始写剧本到真的拍。那时候我们剧本大概四个月到五个月写完，然后我们就准备去加拿大拍摄，然后整个拍摄到整个后期其实大概就在十二个，整个从开始写到 finish 到上映就大概十二个月之内就完成了。
そしてこの作品の制作のスケジュール感なんですけれども、実はすごく早いスケジュール感で完成をさせました。だいたい 4、5 ヶ月で脚本を完成させまして、その後にカナダの撮影の準備をして、撮影をして、ポストプロダクションをして、だいたいその時間が1年で全部を完成させました。
然后为什么会选择去加拿大拍？有一个很重要的因素是，当时他们因为戏中是男女主角在吵架嘛，夫妻吵架，然后想选择去一个地方去旅行。那我们当时想说，因为他们是结婚四年多，一直没有出去旅行。我们原本想说去日本啊、韩国啊，比较近的国家也很漂亮。但是没有选的原因是因为在去例如台湾去日本很方便嘛，买个机票就可以去了。如果四年都没去也很奇怪，就是不合理，老婆也可以自己去，所以我们才选了一个比较远的国家，然后也才选了加拿大，因为那里的枫叶很漂亮，跟我们的拍摄时间有关，因为我们想要拍到里面枫叶的场景。
続いて、なぜカナダで撮影したか。この設定として、この夫婦が、喧嘩をして、その喧嘩の結果、旅行に行くっていう、流れがあるわけですけれども、この夫婦っていうのは、結婚してから4年間、一切旅行とかに行っていないっていう設定なんですね。実はカナダ以外にも、日本とか韓国とか、いろいろなところの旅行っていうのも考えたんですけれども、台湾から日本に行くっていうのは、チケットを買えばすぐに行けてしまう、とても便利なところなので、こういった旅行にずっと4年間行けてないっていう設定が合理的ではないと思って、やっぱりなかなか距離的にも、いろんな要素的にも行けにくい遠くの場所でないといけないっていうのがまずありました。それプラス、私たちはカナダっていうのはやっぱりすごく景色が綺麗で、ちょうど海底の風景がとても綺麗だと思うんですけど、そこをどうしても撮りたいということもあって、カナダにしました。
然后这跟我本身的一个个人经历也有关系，因为我人生中第一次去比较久的旅行就是去加拿大，那时候是我大学大概19岁的时候，那我一个人去加拿大旅行了三个月，但是我是在那个 Vancouver 温哥华，所以我没有去过 Toronto 那一边，就我没有去过戏中的那个 Quebec 那一边，但是我是在那个温哥华，所以我觉得我对加拿大又有一个比较深的情感，所以就去了，就选择了加拿大。
でもう一つカナダを選んだ理由がありまして、私の個人的な経験なんですけれども、実は私が一番長く旅行に行った場所っていうのがカナダなんですね。大学生19歳ぐらいの時にカナダに3ヶ月行きました。で、当時はただ私はバンクーバーに行ったので、今回の劇中に出てきたケベック地方ではなかったんですけれども、カナダで3ヶ月過ごして、私にとってはとても親しみがある場所だったので、カナダで撮影しようと決めました。
然后这部片其实选在加拿大拍，在魁北克这个地方拍，其实反而是一个很大的挑战，因为是他那边是法语区，是说法文的。虽然说我大学学的是那个英文系，我是英文是没有问题，但是用法文跟他们讨论拍片反而非常非常的辛苦，就是一个很有趣的经验，也是一个很好的学习。
このケベック地方っていうのは、もちろん英語も皆さん使われてるんですが、実はフランス語もよく使われている地方だったんですね。で、私は学生時代に英文が専攻だったので、英語はコミュニケーションを取ることはできるんですけれども、今回この英語にプラスして、フランス語で撮影のことを現地の方と調整しなきゃいけないっていうのが、とても難しかった経験でした。
所以在现场我就必须我用英文讲给那个 first assistant director 第一副导听， 那他翻成法文给那个 摄影组，我再翻成中文给台湾这边来的人，所以就是四个语言一起交错在拍片现场，就其实很像电影里面那个阿成跟那个另外一个男生，一个外国人，他们系统要讲英文讲不好的那个状况，其实很像，就在我们拍片现场就会这种感觉发生。
ですので、私がまず現地の助監督と英語で話して、その助監督が撮影チームとか現地のチームにフランス語で話して、で、さらに私が中国語で台湾チームにコミュニケーションを取るっていう、なので現場は英語、中国語、フランス語、3つの言語が飛び交う現場でした。劇中でもアーチェンとライアンが拙い英語でコミュニケーションを取るっていう、あんな感じでみんながいろんな言語で頑張ってコミュニケーションを取っていたっていう現場でした。
然后因为拍摄枫叶，就说其实比我想象中困难很多，因为枫叶只要一变红，它掉得很快，所以一下子可能你没拍到它就没了，而且你要让枫叶变红，它就会一直下雨，因为下雨一天天气就会变冷，变冷之后枫叶才会变红，所以其实那段时间Quebec 跟 Montreal 就是一直在下雨，然后就觉得哇非常非常的难拍，会遇到很多天气的状况，这是之前意想不到的问题，所以戏中那些枫叶的美景都是用花很多技巧跟时间才拍到。
もう一つ、実は楓を風景を撮るのがとっても大変でした。なぜかというと、楓の木っていうのは真っ赤になったらもうすぐに落ちてしまうんですね。すごく短い時間しかなくて、でさらにその赤くなる時っていうのは雨が降って寒くなった時に急に赤くなるので、だいたいすごい色が綺麗な時っていうのは雨が降っているっていうことがあって、今回そのケベック地方とかですね、そのモントリオールの楓を撮るのにその瞬間を狙わなければいけなくて本当に大変でした。ですので、映画の中で撮影ができた美しい景色っていうのはもうたくさんのいろんな皆さんの技術とか知恵とか時間を使ってやっと撮れた風景です。
然后因为加拿大的拍摄，然后它是按照美国的工会的规矩去要求的，所以其实你必须完全按照美国的工会，每天是工作八个小时嘛，然后十个小时，另外呢还有就是说五天要休息两天，所以这就是你在整个拍 schedule 会非常非常的困难，因为我们里面 travel day 就是旅行的天都不能算是，都要算工作日，不能算休息，所以就算你只有搭 bus 就是 travel 也要算钱，所以我们里面拍了8000公里，从那个Quebec 一路拍到尼加拉瓜大瀑布，所以我们其实拍摄天数不多，但是其实非常非常的辛苦，要时间要算得非常非常的精准才可以。
カナダの撮影っていうのはアメリカの撮影の協会とかのルールに沿ってやってるので、すごいいろいろ厳しいルールが、守らなければいけないルールがたくさんありました。例えば1日の撮影期間っていうのは最長で10時間までとか、5日撮影をしたら2日休まなければいけないとか、移動日は仕事に含まれる。なので今回はケベックからナイアガラの滝まで撮影をしてくるんですけれども、その間とかも時間を一切無駄にしてはいけない、そのルールに沿ってやらなければいけない、ぴったりとそれを守らなければいけないっていうのでとても大変でした。
そのカナダの撮影のお話ついでに伺ってしまいますけども、2日間休まなければならないというルールもあったそうなんですけども、その2日間はどのように過ごされてたんですか？撮影の準備とか、あるいは完全にオフの日としてリフレッシュしたりとかされてたんですか？
通常 team member 大家都跑去玩，然后我们就会去逛街，或者但是我后来为了节省时间，我用了一个 trick， 一个小方法，就说例如五天，然后休息两天嘛，休息的两天我一天我就把台湾 team 全部集合，我们用小的 camera 或者比较简单的 camera， 我们去拍旅游的画面，然后呢我们边玩边拍，那最后一天我们就休息，我就可以多拍一天，或者大家去玩啊，去湖边玩的一些画面啊什么都可以拍这样子。
その2日間は基本的には、まあ、みんなで遊びに行ったり観光したり街を歩いたりしました。ただ、まあ、だんだんその中でですね、途中でやっぱりちょっとこの時間も有効に使おうということを私は考えまして、後々は2日間の休みのうちの1日は台湾チームはこのルールに乗っ取らなくていいので、台湾チームだけはこの1日を遊びながら風景の景色とかを撮影をしようということにして、小さなカメラを持ってみんなが遊んだりしながら風景の景色とか遊んでる湖のところの景色とかをなるべく撮って映画にも使える素材を使いながら遊ぶっていう一日にしました。
すごい効率の良い。
我们有一次遇到那个 Halloween Halloween 也得放假，所以如果 Halloween 放假又加上两天的休息，我们就要放连续放三天。我们那天在 Toronto， 我们就从 Toronto 搭台湾 team 就搭飞机去 Niagara Falls， 就尼加拉瓜瀑布，我们就 用那三天在尼加拉瓜瀑布拍那个瀑布的戏，那我们再飞回来，所以我们就边玩边拍，但是也没有浪费掉时间跟钱。
さらにちょうどハロウィンの時期が撮影にかかってたんですけど、ハロウィンの日も一日お休みをしなければいけないっていうルールだったんですね。なので結果的に2日の休みプラスハロウィンで、ここでは3日の休みになってしまったんです。なので私はあの台湾チームとみんなでトロントからナイアガラの滝まで飛行機に乗ってみんなで滝の場面というのが映画の中にも出てきてると思うんですが、そこの滝の場面を撮影して、休憩の3日と撮影とうまく効率的に使って戻ってきました。なのであそこの滝の撮影の場面っていうのは台湾のチームだけで撮影をしました。
ではちょっと映画の内容について伺います。監督ご自身が大学時代にバンドを組んでいたっていう資料を読んだんですけども、この物語に監督の青春時代が反映されているところがあるのかなって思ったんですが、その辺はいかがですか？
有其实在大学时候我们有组了一个乐团，然后呢我那乐团，我里面是担任 keyboard 手，是弹那个 keyboard， 那我就是负责里面的 keyboard。 然后蛮好玩是，我这次在大学时期的时候就想要说啊，可以写到我大学时期这个乐团的，不一定是故事，是那个感觉。所以我就让里面的，因为凤小岳本身他很会弹吉他，他是天生会弹吉他的，但是他在戏里面就要演不会弹吉他，陪阿成去吉他社装没有，所以这个还蛮好玩的，所以我们就把这个带进来。那所以其实妍希在里面也唱了很多歌嘛，例如像说吉他手爱我别走，然后其实还有那个温柔，就是说五月天的歌，其实这个都是我们当时大学时最流行的歌，我也把它放进来的，是一个青春回忆，也是当作送给我大学朋友们的纪念。
はい、たくさん自分の経験や思い出を映画に反映させています。で、私は大学時代にバンドを組んでまして、キーボードでした。このお話を書くと思った時に、その時の自分たちの感情とか雰囲気とかそういったものを劇中に取り込みたいなって思いました。フォンシャオユエさんは実はご本人はすごくギターが上手いんですね。とっても上手いんですけど、今回劇中では上手くないっていう設定をして、まあ、そういうなんかギター部のメンバー同士の感じっていうのも自分の経験を反映させたりしました。で、あとこの劇中のバンドのシーンでたくさんこう使われている楽曲が愛を憑依とかジーターショーとか、あとウユエデンの歌とか、それはすべて本当私の本当にまさにその大学時代の青春の楽曲たちだったので、それを映画の中にも取り入れましたし、自分がバンドを組んでいた友達たちにもぜひ映画で記念になるようにメッセージも伝えたくて、こういう設定にしました。
なるほど。で、それらいろいろ監督のご自身の体験も盛り込んだ脚本はいつも名コンビであるロー・アンシェンさんとの共同脚本になっているようなんですけども、いつもどのような作業分担をされているんでしょうか？今回はなんか特別な分担があったのか、それともいつもと同じような感じだったのか、その辺を教えてください。
这次其实写剧本比较特别，因为之前的话可能就是说例如主要是安贤写，我会跟他每一场每一场讨论，然后我会给意见或者我会再改， 以前是这样，但这次有点不太一样。这次的方式是因为里面有很多的英文对话，很多的不是中文的部分，所以等于是说英文的部分就是我来写，中文的部分就是安贤写，我们会把它分开，因为英文的部分要比较，它的故事逻辑不太一样。但是呢，因为我们本身毕竟不是那个 native speaker， 不是本地的英文的人，所以后来呢，我们再请 Ryan 的这个演员，然后他本身其实中文非常好，然后我们再跟他一起重写一次所有的英文段落，让他变得更英文一点点。所以我们这次是花了不同的阶段去写，安贤会先有个 outline， 一个大纲，然后我写英文部分，他写中文部分，然后合起来之后，再找一个 native speaker 一起 Ryan 一起写，写成三个人。
いつものやり方っていうのは、ローさんがまず台本を作って、で、私が意見を言うとか、こここうしたらみたいな形で修正を加えていくっていうのがいつものスタイルなんですけれども、今回の作品に関してはいつものスタイルと違いました。なぜかっていうと、まあいろいろな原因はあったんですけど、今回はやっぱり英語のセリフっていうのも多かったので、英語のお話のロジックと中国語のロジックは違うので、英語の部分は私がもう一から書くっていうことにしました。ただ、やっぱりそういうふうにやってるうちに、私自身もネイティブスピーカーではないので、やっぱり自分だけでやっていると難しいところが出てきて、後半の段階では、ライアン役を演じてくださった俳優の方に、彼はネイティブでもありますし、中国語もとってもお上手ですので、彼に入ってもらって、英語の部分っていうのを再検討して、もう一度書き直すっていう作業をしました。ですので、今回はまず最初にローさんがアウトラインを作って、あらすじの大まかな流れを作って、その後私とローさんで中国語と英語の部分を分担して作って、さらにネイティブスピーカーを入れて、もう一度練り直すっていう、まあ、3つの段階を経て、脚本を完成させました。
そんなに大変な作業なのに、さっきおっしゃってた4、5ヶ月で完成したっていうのはやっぱりすごいですね。はい。じゃあ次にキャスティングについてお聞きしたいと思います。チャン・シュハオは前作に続いての登板になりますけども、彼を今度は一転して楽しい明るいキャラクターに起用したのはどんな理由だったんですか？
因为之前在比杯上的时候就跟他合作，就觉得说他是一个蛮很认真的演员。然后在杯上的时候，他不是被大家一直开玩笑说他是一个绿帽牙医吗？就是因为他的老婆被刘以豪给抢走了嘛，当时就是陈以豪被刘以豪给抢走了，所以这次当我们要在想一个说老婆又被抢走的角色有谁可以演的时候，其实自然而然就想到了张书豪，这是第一个主要的原因是这样。那张书豪我觉得他其实演戏是演得蛮好的，然后所以就找他来演。
チャン・シューハオさんとはこの悲しみよりもっと悲しい物語で前回ご一緒していて、とても彼が真面目でお芝居も素晴らしいっていうことはまず私は分かっていました。で、あともう一つ彼のその悲しみよりもっと悲しい物語の役の時に奥さんを捕らえてしまうかわいそうな歯医者さんという役だったと思うので、今回も、ね、奥さんを取られる人といえば誰がいいかって考えて、あもうこれはチャン・シューハオしかないだろうっていうような、まあ、ユーモア的なことも含めて彼にしました。でもやっぱりもう彼は本当にお芝居が素晴らしいっていうことと、あと真面目だったことが分かっていたので選びました。